今日の聖書箇所はヨハネの福音書1章ヨハネの福音書1章6節から13節です。先週私たちはヨハネの福音書の1章1節から5節をお読みいたしました。今日はその続きの6節から13節です。まず6節から9節をご覧ください。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。ここにヨハネについて記されています。このヨハネはヨハネの福音書を書きました使徒ヨハネとは別人です。通常バプテスマの呼ばれる人物でして、偉大な預言者でした。主イエスはバプテスマのヨハネのことを燃えて輝く灯火であるとか、女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいませんというふうに言われました。しかしバプテスマのヨハネ自身はイエス様と自分を比較して次のように語っています。私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。ヨハネはイエス様が自分よりもはるかに優れた方であるということを証言していました。ところがそのバプテスマのヨハネが死んで60年も経ってもなおヨハネが救い主だと信じている人たちがいたようです。そういった人たちを意識しつつ、この8節で彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのであるというふうに釘を刺しているわけです。どんなに立派に見えるクリスチャンであっても、どんなに活躍しているクリスチャンであっても、またどんなに有名な説教者、牧師、宣教師であっても、その人自身が光なのではありません。バプテスマのヨハネと同じく、イエス・キリストの光を証しするものなんです。すべてのクリスチャンがそうです。クリスチャンは人々がイエス様につながるようにと証していきます。自分につなげようとするのではありません。自分が有名になることではなくて、イエス様の名が称えられることこそ肝心です。またクリスチャンという人を見るのではなく、イエス様に心を向け、イエス様を見ることがとても大切です。もちろん多くの人たちが最初はクリスチャンを見てですね、キリスト教に関心を持つことでしょう。中にはクリスチャンの生き方に魅力を感じて、私もクリスチャンになりましたという人もいます。しかしだからといっていつまでも人を見ているのであれば、いつかつまずいてしまいます。どんなに有名な先生であっても、どんなに尊敬できるクリスチャンであっても、人間ですから完全ではありません。その人に目を留めるのではなく、その人が指し示すイエス・キリストに目を留めていかなければならない。人間だけ見ていたらいつかつまずきます。光の源であるイエス・キリストに心を向けなければなりません。人間はイエス・キリストの光を反射して輝く世の光となれますけど、 光そのものではありません。まことの光はイエス・キリストです。9節から11節をご覧ください。すべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。先週私たちは学びました。イエス様は永遠から存在しておられた神である。そして全世界の救い主である。ところが人間はその方のことを知らない。イエス・キリストは私たち人間を救うためにこの世に来てくださいました。そして特に11節にご自分の国に来られたとあります。昔からの約束に従ってアブラハムの子孫としてユダヤ人として生まれてくださいました。救い主を待っているはずのユダヤ人でした。ところがこの方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。救い主を待っていたはずのユダヤ人たちなのに、イエス様を受け入れようとしなかった。受け入れないどころかバカにして顔に唾を吐きかけ、鞭で叩き、しまいには十字架につけて殺してしまった。ユダヤ人にとって木にかけられるということは神に呪われたものという意味がありました。ユダヤ人たちはどうしてもイエス様を十字架につけて殺したかったんです。他の死刑方法ではダメだったんです。十字架につけられること、つけることによってこいつは神に呪われたものだというふうにですね、ユダヤ人たちはイエス様を侮辱したんです。しかしイエス・キリストを受け入れる人たちはいました。そして2000年前であろうと今現在であろうと、イエス・キリストを信じる者は神の子供とされます。12節13節にこう記されています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。血によってではなくというのは血筋によってではないということです。いわばユダヤ人の家庭に生まれたから特別に神の子供としての特権が与えられているということではない。いや、クリスチャンの家庭に生まれたから神の子供となる特権が与えられているというわけではありません。肉の欲求や人の意欲によってとありますけど、ここで日本語新改訳で欲求、意欲と訳されましたギリシャ語は実は同じ言葉が使われています。ですから英語の聖書ですとキングジェームズ、ニューアメリカンスタンダードバイブル、ニュー RSBESB をはじめ多くの翻訳で Will という同じ言葉で訳しています。2つとも Will と訳しています。つまり肉の意思や人間の意思によってではなくと訳しているんですね。私はその方がいいと思います。そこに特に区別はありません。ただ血、肉、人と3つの言葉がありますね。これは人間を表す言葉です。これら3つの言葉で人間を表しまして、 神の子とされる特権というのは、神から生まれることによって与えられるものであって、いかなる意味でも人間に起源を持つものではないということを言っているんです。神の子供とされる特権は決して人間に由来するものではない。血筋や人間の意志、人間の力によるのではありません。律法を守ったから、道徳的に生きたから、人助けをしたから、その特権を得られるということではありません。お金を蓄えたから、努力したから、修行を積んだから、社会運動をしたから、神の子供とされる特権を得るのでもないんです。また聖書をたくさん勉強した、聖書を教えた、長いこと祈った、たくさん賛美をした、大きな教会に行った、イスラエルなどの特別な国に行ったから、その特権を得られるというものでもないのです。人間のいかなる肉の力によっても神の子供とされる特権を持つことはできない。しかしイエス・キリストを受け入れるなら、つまりその方を信じるなら、その人は神によって新しく生まれ変わり、神の子とされる特権を持つことができる。その特権が与えられるというんです。神の子供とされるといってもですね、未来のことではありません。聖書はイエス・キリストを信じた時から、あなたは神の子供とされると約束しています。今日あなたがイエス・キリストを信じるなら、今日からあなたは神の子供です。ガラテヤ3章26節にも次のように記されています。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。誰であってもイエス・キリストを信じることによって神の子供とされます。逆に誰であってもイエス・キリストを抜きには神の子とされない。新約聖書ははっきりと、ユダヤ人であってもイエス・キリストを信じなければならない、ユダヤ人であってもイエス・キリストを信じなければ神の子供として生まれることはできないと記しています。数週間前にニコデモのことについてお話しいたしました。イエス様はニコデモに対して、あなたも新しく生まれなければならないと言ったんです。ニコデモは生粋のユダヤ人でした。道徳的で熱心なユダヤ教徒、しかもユダヤ教の教師でした。その彼に対してさえイエス様は新しく生まれ変わらなければならないとおっしゃったんです。どんなに道徳的に生きてきた、他の人よりは私は真面目に生きてきたという人であった、新しく生まれ変わらなければいけません。聖書は語ります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。神の子供とされる特権とあります。旧約聖書では神の異なる力と訳しました。新共同訳では神の異なる資格と訳されています。神の子供となる資格があるんです。運転免許証、ドライバーズライセンスというのは、車を運転する資格があるということですね。 その資格を持って初めて運転することができます。資格を持っている者が神の子供となることができる。しかも確実に神の子供となる力を持った資格です。医者の資格がある人は医者としての力を、医者として働く力を持っているから、その資格を持っているんですね。神の子供となる力が、神の子供となる力を与えられているから、その資格を持っているというイメージです。さらにこの力を持った資格は自分の努力によって手に入れたものではありません。これは神から与えられた特権です。特別な権利です。それは神の子供とされる特別な権利なのです。それは恵みとして与えられた特権ですから、私たちは誰もそれを自慢することはできないんですね。私たちは自分を誇るのではなく、イエス・キリストを誇るのです。イエス・キリストがご自分の命に変えて与えてくださった特権です。神の子供にされると言っても、イエス・キリストを信じたら神の子供になると言ってもですね、決して人間が神になるという教えではありません。聖書にはそのような教えはありません。もしもキリスト教の看板がかけられていて、そこで誰でも信じたら神様になるんですよと教えられてたら、それは異端です。キリスト教信仰ではありません。実際そういう異端があります。モルモン教ですね。ですからモルモン教は厳密には多神教なんですね。しかし聖書はそのようなことは教えていません。私たちが神の子供になるということは、神様の子供として扱っていただけるという意味です。その神の子供とされる特権はどのような祝福をもたらすのか、3つの点で申し上げたいと思います。まず第一に、神の子供にされるということは神様から愛されるということです。心からイエス・キリストを信じるなら、自分が神の子供であるということを確信していいんです。あなたが今日からでもイエス・キリストを信じるなら、あなたは、私は神の子供にされた、神の子供になったんだと確信していいんです。そして神様を父と呼ぶことができます。神の子供として振る舞うことができる。そして神様から愛されているものとして振る舞うことができる。時として人間の心は鈍くなり、神様の愛を感じなくなってしまうことがあるのです。特につらい経験をしたり、とんでもない問題にぶつかったりして、クリスチャンでも本当に絶望を感じるほど苦しくなることもあります。神様の愛が分からなくなる、神様の愛が感じないということもあるかもしれません。しかしあなたはイエス・キリストを信じて神の子供です。神様はあなたのことを愛しておられる。2番目に、神の子供、その特権は神の国が与えられるということです。神の子供ですから、神の国に入ることができるのです。これ確実な約束として与えられています。神の子供ですから、神様はそのものに祝福を注いでくださいます。そして3つ目に申し上げたいことは、 神の子供とされる特権をいただいた、神の子供になったということは、神に似たものと変えられるということです。小田明という先生は新約聖書ギリシャ語小辞典の中で次のように記しています。神の子、神から命を受けて産んでいただいただけではなく、神の性質を合わせ持ち、神の性質に似るものとなる。神の子とされるということはですね、神様の性質にも預かる、神に似たものと変えられることなんだ。それはイエス・キリストに似たものと変えられるというふうにも言えるでしょう。時としてクリスチャンであっても、そう言われても私なんかイエス様と似ても似つかないわと思うかもしれませんけど、しかしあなたが心からイエス・キリストを信じているなら、神によって作り変えられています。イエス・キリストに似たものと変えられていきます。日本の童謡で、おたまじゃくしはカエルの子という歌がありますね。前にも引用しましたけど、後で誰かに歌ってもらってもいいんですけど、私は読むだけにします。おたまじゃくしはカエルの子、ナマズの孫ではないわいな。それが何より証拠には、やがて手が出る、足が出る。おたまじゃくしってカエルの子供なんですよ。当たり前ですね、知ってますね誰でも知ってますけど、でも親と似てない姿ですね。でもだんだんだんだん親に似てくる。そのようにしてイエス・キリストを信じて神の子供とされた私たちも作り変えられ、だんだんだんだん神に似たものとして、イエス・キリストに似たものとして作り変えられていくんです。この特権を無駄にしてはいけません。この特権を無駄にしないために、私たちはどのように神様に応えて生きていったらいいのでしょう。一言で言うならば、イエス・キリストを信じ続けること、イエス・キリストを信じ続けることです。ただ、イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストに従っていくということも含みます。イエス様を信じることけど、イエス様に従うのは嫌だ。これは聖書の教える信仰ではありません。信じるならついていくんです。信じるなら従っていくんです。もちろん 100% の人は誰もいません。何度失敗して転んでも、何度でもイエス様に立ち返り、イエス様に従って歩んでいくんです。イエス様の喜びを自分の喜びとする、イエス様が悲しまれることは避けていく、イエス様が悲しむことから離れていく。イエス様に逆らった意味をしていては、せっかくの特権を無駄にしてしまいます。しかしイエス様を信じ従っていくために、私たちは聖書の御言葉、神の御言葉を学んでいく必要があります。聖書の御言葉なくしては、どのようにしてイエス様に従っていったらいいのか、私たち人間は知ることはできません。聖書はただ勉強するんではありません。神の御言葉をここに聞くんです。ですから聖書の学びが大切なんです。神の子供とされる特権をいただいたのですから、その特権を無駄にすることなく、 イエス・キリストに従って生きていくものになりたいと思います。お祈りいたしましょう。大いなる主よ、本来あなたの御前に一瞬たりとも立つことのできない罪深い私たちをも、裁かれてさえ当然の私たちをあなたはなお愛してくださいました。そして御子イエス・キリストによって救いの道を開いてくださいまして、聖霊様を私たちのうちに住まわせてくださり、私たちをあなたの子供としてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ神様の子供とされた者としてふさわしく歩んでいくことができるように、私たちのうちにはなお戦いがあります。その戦いの中で自分の古い肉の思いが顔を出すこともあるでしょう。あなたの道からそれてしまうこともあるでしょう。しかし何度でもあなたのもとに立ち返ってあなたにお従いしていくことができるように、そして神の子とされる特権、この祝福をしっかり味わいつつ歩むものとさせてください。迷いの中にあるものをあなたが立ち返らせてください。どうぞあなたご自身が呼び求めてくださいまして、あなたのもとへと呼び戻してくださいますように。どうぞさらに多くの方々がイエス・キリストの救いを自分自身のものとして神の子供とされますように。集われましたお一人一人の祝福を心から祈ります。我らが救い主、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。